はい、木澤です。よろしくお願いします。動画配信2本目ということで、まあ、前回ですね、IoT ということで Windows 10 IoT Core をマイコンボードのラズベリーパイで動かすという話をちょっとさせていただきました。これですね、話をさせていただきました。で、今回はですね、まあ、前回予告しました通り Windows Phone についてお話をさせていただきたいと思っております。Windows Phone ついに国内でですね、ついに発売になりました。これ、この感じですね。こちらはですね、マウスコンピューターのマドスマという Windows Phone 端末です。マドスマ Q501 という型番の端末になります。こちらはですね、Windows Phone 8.1 を OS として搭載した5インチサイズのスマートフォン、Windows Phone ということ。従来 Windows Phone って言いますと、これ4年前ですね、国内ですと AU から IS-12T という機種が出ていました。どこちだっけ、これ、ね、はい、よしよし、これですね、 IS-12T、これが出てたんですが、これはまあ Windows Phone 7、まあ、最終的にはですね、Windows Phone 7.8 というバージョンの Windows Phone が生まれてました。で、これがですね、国内で販売されたんですが、まあ、生産中止になってしまいまして、結局この4年間の間ですね、日本には Windows Phone が公式に使えるものがなかったという状況になっています。まあ、海外ではですね、マイクロソフトブランドでルミアとか出ていましたが、ちょっと待ってください。これルミア800というやつです。まあこういったWindows Phone はですね、海外でも売ってますし、今ね、Nokia のモバイル部門にはマイクロソフトの一つの部門になってますんで、マイクロソフト部門でルミアとして販売がされています。実際マイク日本マイクロソフトの社員の方はこのルミアのこれのさらに上位機種のですね、ルミア830というのを業務用携帯として使っているということです。そういう状況なんですが、このルミア800、まあ、この後のですね、Windows Phone の OS としては Windows Phone 8、Windows Phone 8.1 というのが出ていましたが、日本では発売がされていないんですね。でもちろん個人輸入として入手することはできるんですが、技適が通ってない、つまり日本でですね、電波出しちゃいけないということになっているんです。日本で電波出していい機械は今まで IS-12D だけだったんですね。まあ、そういった状況で実はその Windows Phone を使いたくても、なかなか使える状況になかったということで、やはり技適を通して国内で正規に販売しているものがどうしても必要だったんです。で、長い間結局 Windows Phone っていうのが出てなくて、まあその間ですね、まあこれ私もこれですね、 iPhone5 持ってますけど、これソフトバンクの契約のものですが、これとかあとはアンドロイドですね、まあ、ソニーのエクスペリアとかに代表されますアンドロイド端末というのが日本に出ていて、みんなに Windows Phone 何それっていうふうにずっと言われてたんですね。で、その中でようやくこの Windows Phone が日本で発売されるということになりました。まあ、6月18日に発売になりまして、その前にですね、予約が6月の2日に2015年の6月2日に予約が始まって、2015年の6月18日に発売ということ、もうその話を聞いてですね、もう6月2日に私速攻で予約しまして、6月18日ですね、いよいよ届きました Windows Phone。これは Windows Phone 8.1 という OS が入っていますが、まあ、先々ですね、Windows 10 Mobile、これがその Windows 10のシリーズの一つとして出てきますので、それがですね、これに最終的に乗ることが期待されています。こちらのマウスコンピューターさんの方は本日の時点ではまだ公式に乗るとは言ってませんが、実際実験機ではですね、これに搭載をしてみたいということで、おそらくこのいろいろ評価中だと思いますね。Windows Phone、Windows 10 Mobile がこれに乗ることはですね、非常に期待したいと思っています。あと国内だともう一社ですね、フリーテルという会社が、フリーテルというブランドですね、こちらから Windows Phone の10が出た段、Windows Phone 10じゃない、Windows 10 Mobile が出た段階で、刀という型番の、ブランド名のですね、 Windows フォンを発売すると発表されています。まあ、あのそういったところで今のところこれが出て、あと刀が2機種出ますので3機種の Windows フォンが展開されるということになります。まあ、ますますこうやってね、あの広がっていけばいいかなと。やっぱり私の一番のお気に入りの端末ですので、ね、どんどんこう市場シェアも広がっていけばいいかなと思っています。で、じゃ あのよく言われるのが、木田さん Windows フォン好きですねと、何が違うんですかと、どこがいいんですかっていうことを聞かれます。で、基本的にスマートフォンってどれでも一緒なんですよ。 iPhone だろうが Android だろうが、実際皆さんお使いでも、ね、普通に電話として使う、メールとして使う、あとは SNS ね、 Twitter とか Facebook とかを使うとか、ゲームをやったりとかいうことで、基本的にはやっぱりやることは変わらないんです。で、じゃあその中で Windows Phone、この Windows Phone 8.1 の状態で何がいいかと言いますと、これですね、メニューが違います。あの iPhone ですと、アンドロイドもそうなんですけどね、よしよし、こうやってアイコンが並んで、こうやって切り替えていくと、画面が切り替えていくっていう形で、アイコンがこういうふうに出てきまして、あとなんかメールが届いたら赤い丸ポチッと書いてしまいますが、 Windows Phone になるとアイコンがですね、こういったタイル、四角いタイルのようになってまして、でこれが画面が切り替わることないですね、巻物のように下にどんどんこうスクロールしていくんですね。まあ、Windows 8だと横にスクロールしたりしますけど、まあ、これ Windows Phone だとこう縦にスクロールすると、で一個一個のタイルって指で押しやすいようになってるんです。で、押しやすいし、さらにですね、こちらわかるかな、ちょっとあまり個人情報なんで、ここにあれ、はい、ここにですね、アイコンが あるこれ天気予報のアイコンなんですが、私が住んでるところの天気予報が気温何度っていうのがここに表示されています。これライブタイルという機能で、このアプリケーションの内部の情報をアイコンの状態で、アイコンの中にですね、表示してくれるっていうものがあります。これ非常に便利なんですね。例えばメールが何通届いてますかとか、あとは今日の予定はとかですね、そういったのも文字としてちゃんと表示してくれますので、アプリケーションを立ち上げることなく、このアプリケーションの情報をパッと見て分かるっていう便利さがあります。あとです、ちょっとこれ更新情報なので、ピープルという機能がありまして、これ、人の名前なんですよ。これピープルって、これ私の、この下にですね、私の知り合いの情報が入ってるんですが、こちらの方に、例えばタップして、電話をかけるだけじゃなくて、例えばツイッターでメッセージを送ったり、フェイスブックでメッセージを送ったり、スカイプでメッセージを、まあ、通話を始めたりとかですね、よくそのコミュニケーションを取る手段として、まずメールを書きますか電話しますかっていうのじゃなくて、例えばこの人と連絡を取りたい、じゃあその人とどうやって連絡を取ろうか、電話にしようかメールにしようかっていうことを選ぶんですね。つまり人を中心に、その後手段っていうのは後の話で、まず何をしたいんだってことを中心に考えられるっていうこと、これ People っていう機能なんですが、もともと People Hub とか言ってますけども、そういった考え方でコミュニケーションを取れるっていうことで、まあ、やっぱり他のスマートフォンとはちょっとそこら辺の考え方が違う。で、その目的は何ですかっていうとこ、こう使い方をよく考えられてるっていうところがあります。まあ、これね、人それぞれユーザーインターフェースなんで考え方は違いがあると思うんですが、そういったところでその電話として何をすべきかってこともよく考えられてるスマートフォンだと私は思っています。で、今こういったアプリケーションもありますし、これレイアウトも変わります。このアイコンのサイズも変われるんですね。これ例えば写真がありますね。で、これポッと押す、あれ違う、今写真のこのアイコン、これ横幅が広くなったり小さくなったり出てきました。このアイコンのサイズも切り替えることができますし、こういったレイアウトも自由にすることができますので、自分の好きな画面っていうのをね、作ることができます。で、それで、例えばこういったアプリケーション、よく使うアプリケーションもあるんですが、ここに表示されているのは全てのアプリケーションないんですね。全てのアプリケーションっていうのはですね、ここにこう一覧として出てきます、アプリのリスト。で、この中から タイルのこの画面に表示しますかとか、隠しますかとかですね、そういったことも選べるようになっています。ですからアプリをどんどんどんどん入れてしまってもなんかアイコンでいっぱいになっちゃうっていうこともないし、必要な時だけ使用頻度の低い時だけこっちから出すとかね、そういう使い方もできます。で、アプリケーション今どれだけ揃ってますかっていうのが非常に気になるところだと思います。正直言ってiPhone とか Android ほど多くはないです。ただメジャーところはね、結構揃っています。SNS だとか、ゲームとかもですね結構揃ってまして、大体この何かやりたい、例えばお小遣いをつけたいとか天気予報見たいとか地図が見たいとかですね、基本的にそういった道具として使う機能は一通り、はい、あります。で、ただやっぱりこの iPhone とか Android とかの違いっていうのは、それがどれだけの種類がありますかっていう、例えばもっとシンプルな機能が欲しい、もっとあと多機能なものが欲しい、いろんなものから選びたいってなると、まだそこら辺の幅が狭いんですね、 Windows の方ね。ですから今後これをどんどん広がっていくことを、ね、期待したいなと思っています。でもね、結構いろいろと Windows の方ならではっていうアプリケーションもありますしね、こういったアプリケーションいろいろありますっていうのもですね、ポッドキャスト番組とかブログとか、もちろんこの動画配信の中でもですね、紹介できればなと思っています。で、まずそれとはこのアプリケーション Windows の 8.1、 あと Windows 8.1、 そこらのですね、共通にプログラムを動かすというユニバーサルアプリケーションという考え方もあります。両方で作ってこの画面レイアウトが違うだけで、パソコンの Windows 8.1 でも使えるし、スマートフォンの Windows Phone 8.1 でも使えるということも、ユニバーサルアプリケーションとしてもあります。で、さらにこれが Windows 10になると、ユニバーサル Windows プラットフォームということで、もうすべての Windows 10で、すべてのって言ったらね、IoT までちょっと話が別になっちゃうんですが、すべてのその Windows Phone で、Windows 10のデバイスでですね、共通したアプリケーションを動かすということができますので、これがまた Windows 10になっていくと、よりこういろいろできることが違ってくる。で、また使い方もどんどん変わってくるんじゃないかなと、そういうことが期待されます。そういったところでですね、これぜひ、Windows を試してみていただければなと思っています。で、お値段が、ビッグカメラ、量販店に行きますと、大体2万9800円ぐらい、3万円ちょっとですね、で購入することができます。あとは、これどうやって SIM カードを挿すかということになりますが、別にこれドコモとか au とかソフトバンクから発売されているわけじゃありませんから、ここですね、この SIM カード、これ例えばビッグ SIM とかですね、これビッグカメラの SIM カード、中身は IIJMIO なんですけども、こういった格安 SIM というのを買ってきて、この Windows Phone に入れるという形になります。プランによっていろいろ各社違いありますけど、だいたい1000円ぐらいでですね、1ヶ月3ギガぐらいまで LTE の通信ができます。これ LTE サポートしてますので、通信ができるものがありますので、よほどね、動画をバンバン見ない限りはメールとかアプリケーション動かして、SNS やったりとか、そうやってる分にはね、もう十分使い物になりますので、ぜひね、こうスマートフォンと、Windows フォンとこういった格安のSIM カードですね、こう合わせて利用していただければなと思っています。パカッと開けてみる、これですね、ここにこうビッグカメラの SIM カードが刺さっているとっていうことになります。設定もね、簡単ですし、取り扱い説明も親切に書いてあります。もう買ったその日にですね、すぐ使うことができますので、ぜひ、まずは2台目のスマートフォンでもいいと思うんですけど、この Windows Phone というのを、ね、試してみていただければなと思っております。はい、そういうことで Windows Phone 8.1 窓スマについてお話をさせていただきました。いずれですね、これ Windows 10モバイルになったらですね、改めてお話をしたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。